次のビデオですね。チャームゲーム。他人を魅了する自分を手に入れる方法ということですけど、チャーム、つまり魅力ですよね。僕らはですね、自分がブランドとなって、そして他人をですね、魅了していかなければいけない。引っ張っていく必要があるわけですね。導いていく必要があるわけですから、当然ですね、魅力を兼ね備えていなければいけないってことです。じゃあどうすればですね、そういう魅力っていうものを手に入れることができるのか、そして魅力とは何なのか、具体的にそれをですね、インターネットに載せる方法はどうすればいいのかって話をしていきたいと思います。で、これはもうブランディングの話ですね。見込み客リストがいて、ブランディングをどうしていくのかっていう話になります。じゃあ具体的に入っていきますが、情報企業とはタレント業であると言えるわけですね。お客さんの信頼を本当に勝ち取りたいならブランドになるしかない、ということです。要するにですね、信頼行為を勝ち取り、そして彼らを導くこと、こそがですね、ちょっと字が間違ってますが、情報企業における成功と言えるということです。信頼とか行為を勝ち取らなければいけない、そして彼らを導かなければいけないということですね。そして彼らを導くためには当然信頼とか行為が必要になってくるわけですね。つまりブランドになる必要がある。ブランドとはその人にとって価値のあるものですよね。その人は信じるもの、そういうものがブランドですよね。そしてですね、情報の立派なしではそもそも意味がないし、長く続くことはありえないわけですね。ビジネスっていうのは長く続けなければいけないし、それによって利益を生み出していかなければいけない。そして成功とは長く続けることであり、信頼を勝ち取っていくことであり、彼らを導いていくことであるということですね。じゃあブランドとは何かというとですね、情報企業におけるブランドとは要するにリーダー的存在であるというふうに言えます。ブランドとはですね、その人個人にとって価値のあるもの、信じるもの、信念であったりとか、信じられる誰かであったりとか、好きなものであったりとか、そういうものは全てブランドとなるわけですけど、情報企業におけるブランドっていうのはリーダーなんですね。リーダー的存在がブランドなんですね。じゃあリーダーとは何か、リーダー的存在っていうのは何なのかっていうことを言うとですね、自分の価値観、世界観に生きる人間っていうのはまず言えます。自分の価値観を持っていて、自分の世界観に生きている人間のことですね。そして自分、各お客さんですね、お客さんにとっての自分、を理解してくれる人、つまりお客さんが自分を理解してくれてるなっていうふうに感じたらですね、それはもうブランド、リーダーとなるわけですね。要するにこの2つの要素を持つ人間がリーダー的存在と言えます。自分の価値観、世界観に生きていて、かつ自分のことを理解してくれてるんですね。そういう人にですね、人は憧れるし、人は信頼を寄せるわけですね。人、一般大衆ですよね。普通の人っていうのは、自分の価値観や世界観に生きていないわけですね。他人の価値観、世界観に生きている。つまり常識っていうものに生きているわけですね。一般的に言われている常識であったりとか、そういうものにですね、生きている、そういう価値観で生きているわけですね。だからこそですね、自分自身で考えて、自分自身の価値観や自分自身の世界観に生きている人っていうのは非常に珍しいわけですね。で、そういう人たちっていうのは、芸能界に多いですよね。芸能人っていうのは基本的に自分たちの価値観、世界観に生きている人、つまり、彼らタレントっていうのは、僕ら大衆、一般大衆にとっては、ヒーロー的存在なわけですね。リーダー的存在でありヒーロー的存在、つまり僕らの欲望っていうか、僕らの望みっていうのを象徴した存在がタレントなんですね。芸能人っていうのは僕らの象徴なんですね。僕らが持っている感情、僕らが持っている望みの象徴が芸能人なわけですね。だから芸能人っていうのは、美しくなければいけないし、かっこよくなければいけないし、スキャンダルがあっていいんですね。スキャンダルがあるっていうのは一般人にとってはすごく刺激的で、実は自分が体験したいことなんですね。そういう世界に自分は行きたいけど、でも生きれないから、テレビっていうものを通してですね、ああいう象徴を映し出してるわけですね。で、そういう人たちにですね、一般大衆、僕らは憧れを持つっていうことです。自分の世界観や価値観に生きている人に、憧れるわけですね。そして常に孤独感を感じているっていうことは、もう何回も言ったと思いますけど、人は常に孤独感を感じているんですね。誰かに理解されたいと思ってるんですね。だから自分を理解してくれる人っていうのを好きになるんですね。無条件に好きになるわけですね。 あ、この人は本当に自分のことを理解してくれてると思った瞬間に無条件にその人のことを好きになるってことです。だから理解しなければいけないわけですね。だからこそですね、世界観、価値観を持つ人間に憧れる。そして理解してくれる人を好きになるってことです。リーダーとは憧れの対象であり、仲間であり、理解者であるってことですね。リーダー的存在っていうのはこういう存在のことを言うわけですね。自分の世界観、価値観に生きていて、つまり憧れの対象であり、そして仲間なんですね。遠すぎない。同じ輪の中にいる仲間で、同じ、価値観を共有するし、彼らの価値観も持っているし、そして自分のことをすごく理解してくれる人っていうことです。そういう人を人はリーダーと思うわけですね。そして彼らについていきたいと思うんですね。そしてブランディングとは何かっていうとですね、自分の価値観、世界観をさらけ出すこと。これがまず一つ目のブランディングです。で、インターネットの世界っていうのは特にそうなんですけど、好き嫌いが激しいんですね、インターネットの世界っていうのは。インターネットのユーザーっていうのは嫌いなものを全く見ない。好きなものしか見ないっていう人たちしかいないわけですね。テレビっていうのは自分が嫌いなものを見てしまいますよね。CM を見てしまうし、テレビの内容によっては自分が嫌いなタレントを見てしまう。でもインターネットっていうのは自分の好きなタレントしか見ないんですね。YouTube 行けば嫌いなタレントは一切見ないですよね。好きな人しか見ないんですね。だからですね、特に自分の世界観、価値観をさらけ出す必要があるんですね。そうすれば、自分と同じような価値観、世界観に憧れを持つ人であったり、そういうのを持つ人に、アプローチできる。そういう人たちが勝手に集まってくるわけですから、だから自分の世界観とかを臆せずさらけ出すことです。そして2つ目は仲間となり彼らを理解すること。集まってきた彼らを理解することが必要なわけですね。仲間となり理解しなければ彼らは孤独を感じて離れていくわけですから、孤独を感じさせない必要がある。これをインターネットに載せてですね、文章や音声、動画で行うことが、ブランディングっていう作業になります。役に立つとか、まあ、すごいとか、そういうのはね、ですね、もう大前提ですね。情報がすごい。まあ、情報企業の場合はですね、ノウハウを売っていくわけですから、そのノウハウがすごい結果が出るとか、そういうのはもう当たり前の話です。あとはもう、ブランディングっていうのはそれとは別のベクトルの部分ですね。もっと好き嫌いとか、そういうようなはっきりした部分の、ベクトルでの上に成り立つものなので、だから役に立つとか立たない、機能的価値、技術的価値、そういうものはもう関係ない部分なんですね、ブランディングっていうのは。もうだから僕らは世界観をどんどんとさらけ出せばいいってことです。そして寄ってくる人たちを理解すればいいってことです。仲間を集めて、仲間を理解して、それを繰り返すということですね。だから僕がこのビデオでもですね、ずっといろんな話をしてきたと思うんですけど、偏ってると思うんですね。いろんな僕の価値観で話してるので、僕の世界観で話してるので、だからこの内容っていうのはすごい僕の、なんていうか、個人的な部分に偏って話してると思うんですね。で、しかもですね、話し方としてはですね、例え話とかもするんですけど、例え話として、映画の話であったりとか、漫画の話であったりとか、そういうことが多いわけですね。で、僕は本を読まないので、何か難しいことを言えないわけですね。だから漫画とかに例えるしかないんですけど、映画とかに例えるしかないんですね。ついさっきも「スター・トレック」っていうドラマを見てたんですけど、「スター・トレック」っていうのは非常に面白いなと思ってて、まあなんで面白いかっていうと、それはいろんな異星人との交流が出てくるわけですね。「スター・トレック」っていうのは宇宙の話なので、24世紀の話なんですね。で、いろんな異星人との交流が出てきて、その中で人間がいろいろ揉まれてですね、いろんな複雑な人間関係、異星人の価値観、異星人の宗教観とか、そういうものがあってですね、それとぶつかり合っていくような人間ドラマがいろいろと行われるわけですけど、それがですね、非常に面白いなと思うわけですね。で、こういうような、本当に僕は単純に「スター・トレック」が好きで、見てて、で、そこから学びになることをこうやって話したりするわけですね。で、メルマガにこういうことを書いたりするわけですけど、こういうのをですね、臆さずやるってことです。そうすればですね、この話を聞いてる人で「スター・トレック」が好きな人がいるかもしれないですね。で、そういう人はすごい共感するんですね、こういう話に。で、僕のことを好きになってくれるってことです。同じ価値観を持つ人を好きになる、理解してくれる人を好きになるっていうのが人間の特徴なので、だから自分の価値観、世界観っていうのはどんどんさらけ出すべきなんですね。そうすれば自分と似たような人が集まってくるので、で、そういう自分の似たような人たちを集めて仲間となって彼らを理解する、ということをしていけばですね、ブランディングっていうことはできるってことです。次ですね、人間対人間。 というトピックですけど、自分をですね、無理に過ごそうと見せてはいけないということが言えます。ブランディング、ブランディングっていうふうに、まあ、いろんなところで、もてはやされてると思いますけど、ブランドっていうとですね、みんな、なんていうか、仰々しいものに感じるんですね。ブランドとは、こう、すごいものでなければいけないとか、こう、高いものでなければいけないとか、限られた人だけ、選ばれし者だけが得られるものでなければいけないとか、まあ、いろんなですね、ことが考えられると思うんですけど、仰々しく思わない。ブランドっていうのは要するにリーダーなわけですから、仰々しいリーダーもいればですね、フレンドリーなリーダーもいるわけですよ。リーダーといってもいろんな形がある。そういうリーダーのですね、リーダー像っていうのは自分で見つけていけばいいわけですね。フレンドリーなリーダーでもいいわけですよ。逆にとっつきにくいリーダーでもいいわけですよ。で、それが求められていればいいわけですね。で、そういう人を求めている人しかインターネットの世界というのは集まらないので、とっつきやすいリーダーを求めている人が集まって、とっつきにくいリーダーの人が集まってと、そういうふうにですね、彼らは彼らなりに、いろんなところにですね、好きなところに寄りついていくので、そういうふうに考えてください。なので、自分を無理になんかこう偉そうにとか凄そうに見せてはいけないということです。で、嘘っていうのはすぐバレますから、みんな嘘ついているからブランドなんて成り立たないわけですね。で、結局信頼を勝ち取るにはですね、人間として彼らとぶつかっていく必要があるんですね。嘘ついてたら、そんなの信頼勝ち取れるわけないですよね。で、嘘つかずに、本当に等身大の自分で当たっていくしかない。つまり、等身大の自分がすごくなるしかないっていうことです。今のちっぽけな自分をすごく見せようとしても、それはブランドにはなり得ないです。つまり、自分が勉強したりとか、自分が行動したりとか、自分がしっかり実践してですね、ある程度信頼をの置けるような人物になるしかないんですね。自分がブランドになるしかないんですね。自分をブランドにするんじゃなくて、自分がブランドになるしかないってことです。ぶつかっていくしかないんですね。人間対人間としてぶつかっていくしかないということです。で、じゃあ人間として信頼されるにはどうすればいいのかと。これもですね、まあテクニックっていうパターンがあって、弱みを隠さないってことが一つ言えます。人間的信頼を得るためには、まあ友達とか、恋人とか、家族とか全部そうだと思うんですけど、人間関係っていうものはですね、結局ですね、何て言うか、上辺だけの付き合いをしている限り深くならないわけですね。で、上辺だけの付き合いってどういうものかっていう、その人のことを何も知らない関係ですよね。要は彼らが見せてる自分、相手が見せてる自分しか知らない、そういうものですよね。でも弱みを持ってる、ダークな部分があるはずなんですね。人間にはダークな部分、ネガティブな部分があるはずなんですね。人間っていうのは2つの側面がありますよね。本当の自分、本当に自分、本当の自分っていうのは多分、仲のいい人っていうか、すごくこう親密な人にしか見せない自分と、外面の自分って言いますよね。外見の自分っていうのはあるはずなんですね。外出用の自分っていうか。あんまり仲の良くない人、人間関係のできてない人に対する自分と、人間関係がすごく親密にできてる人に対する自分っていうのがあると思うんですけど、親密にできてる自分っていうのは弱みを隠さないですよね。何か弱みがあれば相談するし、そういうようなことをしていくことによって人間関係っていうのは構成されていくわけですね。だから僕らも弱みは隠さない。特にですね、彼らに共感する、お客さんに共感して、お客さんと仲間になるためには、僕らの持ってる弱み、僕らの持ってるネガティブ、ダークな部分を隠していては仲間になれないですよね。なりようがないですよね。こっちばっかり見え張ってかっこいいことばっかり言ってたら、向こうもですね、かっこつけてやってくるわけですよ。でもこっちがしっかりと弱みを見せてですね、等身大でぶつかっていけば、あっちも相手もですね、等身大でぶつかってくるわけですよ。そうやって人間として信頼されていく必要があるっていうことです。だから僕の場合はですね、車椅子であることであったり、障害であることとかを割とネタに使うわけですけど、そんなことはですね、まあ普通は言いにくいことなわけですよ。特に、まあ僕ぐらいの、重度の障害になってくるとですね、はっきり言って人には言えないことがいっぱいあるわけですね。人には言えないようなことができないわけですから、いろんなですね、秘密じゃないですけど、一般の人には話しにくいことがいろいろあるんですね。でもそういうことまでですね、言うことによって、信頼関係は築かれるっていうことです。では僕は別に車椅子だってことをそんなに隠さないし、何かを隠したりはしないですよね。まあ別に、なんていうか、無駄にですね、自分が弱いところを見せろっていうことじゃないんですね。無理に強く見せないっていうことです。で、真実を語るっていうことですよね。心からメッセージするっていうのは次です。 上辺だけで話さない、なんかこう、かっこいいことばっかり話しているような人は友達になれないですよね。どっかで聞いたような成功哲学とかばっかり話してるやつとは絶対友達になれないですよね。とか、上辺だけの綺麗事ばっかり話してるやつとは友達になれないと思うんですね。本当に深く友達になる、親友とかなる人たちっていうのは多分本音と本音でぶつかってると思うんですね。だから心からメッセージしなければいけないってことです。上辺だけでやってる限り友達にはなれないですよね。そして無理に飾ろうとしない、自分を飾ろうとする人はやっぱ多いんですね。ブランドっていうとやっぱり飾らなければいけない、ブランドっていうとやっぱすごいものでなければいけない、仰々しいものでなければいけないっていう認識があるので、無理に飾ろうとするんですね。弱みを隠して、強い自分を無理に見せようとして、で上辺だけのかっこいいメッセージばっかりして自分を飾り立てて見せようとする人が多いんですね。でそんな人っていうのはね、もううさんくささしか残らないので、わかるんですね。そういうのって本当にセンスのいることなんですよ。嘘の自分を見せるっていうのは結構センスがいることなんですね。それはもう詐欺師って呼ばれる人たちの持っているスキルなんですけど、彼らっていうのは誰にでもなれるわけですね。でもほとんどの人は誰にでもなれないわけですよ。自分は自分でしかないわけですから、自分を偽ろうとするとそれはボロが出るわけですね。でも本当の詐欺師っていうのはそれができるわけですね。でそれがもうみんなにできるのであればみんな詐欺師になりますから、できないわけですよ。できないことを無理にやろうとするから結局信頼されないし、嘘くささしか残らないし、誰もついてきてくれないっていうことになるわけですね。リーダーとなれないわけですね。仲間にもなれない、心も開いてもらえないですから、だからもう何もうまくいかなくなるんですね。でも本当に人間として信頼されるためにですね、弱みを隠さず心からメッセージして、そして無理に飾ろうとしない、これができればですね、勝手に仲間集まってリーダーになれるわけですね。自分の価値観をさらけ出していくわけですから、まあ、もちろんですね、演出っていう意味で無理にですね、変な弱みを出さなくてもいいんですね。私は元殺人犯ですとか言わなくていいんですよ。そんなこと言ったら本当に逆効果ですから、そういう部分はですね、しっかり考えていかなければいけないわけですけど、例えばダイエットのものを売ってる時にですね、自分もダイエットで騙された経験があるとか、それは人には言いにくい弱みですよね。でそれを赤裸々に話せばいいんですよ。でそれは逆に信頼を得ることになりますよね。そういうふうにですね、使っていくということです。そうすればですね、信頼関係はできて、勝手に仲間になり、そしてリーダーとなれるってことです。で、じゃあ具体的なプロセス、リーダーになるにはどうすればいいのかって具体的なプロセスですけど、まずですね、お客さんはどういう心理状態なのかっていうことを確認してください。確認っていうか、把握してほしいんですね。お客さんっていうのは、そもそも知らないっていうプロセスがまず一つ目ですよね。そして耳を傾けていない。そして信用していない。そして行動しない。好きじゃない。まあこれらのですね、心理ブロックっていうのがお客さんはあるわけですね。心理状態として。そしてこれらを一つ一つ乗り越えていけば信頼と好意を勝ち取ることができるってことです。で、この5つの心理状態っていうのは、まあそもそも知らない。まあコピーライティングの話でもありましたよね。3つの壁があると。読まない、信じない、行動しないっていう壁があるっていう話をしたんですけど、そういうことですね。そういうような心理状態にあるわけですね。で、そもそも知らないお客さんが一番最初っていうのは相手ですよね。自分のことを知らない人が、インターネットを通じてやってきて、で、そして僕らのメッセージを聞くわけですから、一番最初の段階でそもそも知らないんですね。じゃあそもそも知らない人は相手にどういうふうにアプローチしていけばいいのかっていうことを考えなければいけない。そして、じゃあ、耳を傾けてくれないと、知ったけど耳を傾けてくれないってプロセス、心理状態があるわけですから、それをまた乗り越えなきゃいけない。じゃあ耳を傾けてもらうにはどうすればいいのか。そして耳を傾けてもらったとしても信用してないと。信用してない人にはどうすればいいのか。そして信用したとしてもまだ行動しない。行動するまでには至らないと。じゃあ行動するためには、行動してもらうためにはどうすればいいのか。そして行動してもらって、じゃあ次は好きになってもらわなきゃいけない。自分のことを信頼して本当に好きになってもらわなきゃいけない。じゃあ好きになってもらうにはどうすればいいのか。例えばサプライズでプレゼントあげるとか、いろんなことが考えられるわけですね。自分の弱みを語るであったりとか、いろんなことが考えられるってことです。これらの心理ブロックを一つ一つ乗り越えていかなければ、信頼と好意は勝ち取れないっていうことですね。そしてブランディングをしていくとは必ず一から始まるということですね。段階踏まなければ次へは進めないということです。で、これはですね、別に一段一段、クリアしていくっていう意味ではなくて、おそらくほとんどの場合は1、2、3っていうのは、セールスレター上で解決することですね。1から4までぐらいかな。行動するっていう部分までは、セールスレターで全て解消していく、 乗り越えていくところなんですね。で、好きじゃない、好きになってもらうっていうのはまたメールマガジンでのブランディングであったりとか、そういう部分に入ってくると思うんですが、別に一つ一つのステップでクリアしていくってことではないですね。セールスレターで1から4までクリアできるってことです。じゃあですね、ブランディングとは時間をかけて行うものなのかっていうことが、まあ、疑問としてあると思うんですよ。さっきのですね、プロセスがいろいろありましたが、あれらを乗り越えてですね、本当の信頼と好意を勝ち取るためには、それなりに時間が必要なんじゃないかと。で、自分なんかがこう、やった時にどれぐらいが時間かかるのかって、ね、やっぱ目安として欲しいですよね。で、これに関しての答えなんですけど、要するにですね、100がもしブランドのマックスだとすればですね、僕らはいつも0からスタートするわけですね。誰も知らない部分から、知らない、全く知らない、そもそも知らないっていう状態から入るので、つまりゼロですよね。じゃあ0から100までになるまでにどれだけ時間がかかるのかっていうことですが、僕の考えではですね、0から50までは10秒あれば達成できるんですね。そして50から80までは1ヶ月あれば達成できるということです。そこから先はもうセンス次第ですね。しかしですね、80のブランドで十分にビジネスは成り立つということです。80のブランドっていうのはどれぐらいか、具体的にどれぐらいかって言っても、好きだし信頼しているって状態です。で、じゃあ90とか100っていうのはどういうことかっていうと、もう信頼とか好意を超えて忠誠心になってるわけですね。つまり本当の信者になってる状態なんですね、100っていうのは。まあ90あたりでもうほぼ信者だと思うんですけど、100ってなるともう疑いも何もない信者ですよね。もう完全にそれを妄信しているっていうぐらいの人たちです。つまりですね、日本人で言えば多分お金っていうものを信頼してますよね。お金っていう宗教に取り憑かれてると思うんですけど、彼らは、まあ、ほとんど日本人っていうのはお金に対して100ぐらいのブランド価値を感じているってことです。だから100になる必要はないわけですね。80ぐらいで十分、信頼と好意っていうのを勝ち取れば十分なわけですね。で、0から50までであれば10秒で達成できるということが言えますね。で、じゃあ具体的に0から80までをどうやって得るのかっていう話ですけど、彼らのリーダーとして、彼らの行き場のない感情を理解し、そして心からメッセージすれば、それだけで50の信頼を得られるということです。つまり0から50が10秒で、得られるっていうことを言ったのはですね、メッセージはセールスレターとかに載せて僕らは流していくわけですが、それをですね、10秒も眺めれば分かるんですよ。伝わるんですね。10秒もすれば、伝わるってことです。あ、このページは他と違うぞと。このページは本当に重要なことが書かれているぞと。私たちにとって本当にいいページだと。そういうふうにですね、思うわけですね。50の信頼度っていうのは、こいつは他と違うぞと。面白そうだっていうふうなことを思ってもらうわけですから、10秒以内にこれをクリアしなければですね、逆にですね、次の瞬間にはもうお客さんは立ち去っていると考えてください。だから本当にですね、心からメッセージする必要があるし、最初の10秒でこれぐらいの信頼っていうのは得なければいけないってことです。こいつは他とは違うぐらいの信頼っていうのはやっぱり得なければいけない。それは10秒以内にすべきだってことですね。これができなければもう立ち去ってしまうので、10秒以内が鍵なんですね。そして50の信頼を得て80にするのはですね、実際にあなたのメッセージを証明すればいいだけということです。つまり僕らはメッセージを投げかけるわけですね。セールスレターなどメールを使ったりしてメッセージを投げかけるわけですけど、そのメッセージっていうのは要するに代案があるわけですよね。あなたはこうですよねと。過去こうでしたよね。ダイエットで失敗しましたよね。でもダイエットで成功する方法がありますと。そういうようなですね、代替案を僕らは提案していくわけですから、そのメッセージを証明していけば80になるんですね、勝手に。メッセージが証明されれば信頼行為となるってことです。要するにですね、どういうことかっていうと、先に与えるってことなんですね。先に与えろ、先に与えろっていうことは、まあ、いろんなところで言われていると思うんですが、先に与えるっていう意味はこういうことなんですね。具体的な意味っていうのはこういうことなんですね。僕らは信用されたいんですね、まず。まず知られてもいないし、信用されてもいないし、話も聞いてもらえないんですね。だったらですね、先に与えて証明するしか僕らには道がないわけですよ。特にインターネットっていうもの、特に情報販売っていうもの、情報っていうものに対して、信頼性なんて全くないわけですよね。例えば、メロンを売ってるのであれば、メロンっていうのは大体味が決まってますから、大体の予想で分かりますよね。で、それらをですね、どこどこの で作りましたとか、こういう人が作りましたとか、すごい美味しいですみたいなことをですね書いていけば、それなりにですね信用はあるわけですよ。それはメロンっていう存在自体は信用されるわけですから。でも情報っていうのは存在自体信用されないので、だったら先に与えて証明するしかないということです。情報っていうものの価値の存在を証明しなければいけないし、自分が教えるメッセージを証明しなければいけないし、それが本当に価値があるものだということを証明しなければいけないですね。だったら先に与えて証明するしかないということです。重要なのは先に与えたものが信頼に足り得るものかどうかっていうことなんですね。ただ単に何でもかんでも情報を与えればいいとかみんな思ってると思うんですが、そういうことではないってことです。どうでもいいくだらないものを与えたとしても逆効果なんですね。そんなものを誰ももらいたくないわけですから、だからいい加減なものを与えても意味はないと、むしろ逆効果になってしまいますよっていうことです。単純な話ですよね。無料だからこそ最高のものを提供する必要があるんですね。無料だから無料のものでいいかっていうふうにみんな考えるんですね。無料だから無料程度のものでいいかと、無料なんだからこれぐらいでいいかと、それぐらいのもので、出して無料オファーとして考えてやってしまうわけですけど、違うんですね。無料だからこそ最高のものを出さなければ意味がないんですね。無料だからといってくだらないもの、もうどうでもいいものを与えても意味がないと。無料だからこそ最高のものを与えてインパクトを与えなければ信頼なんて得られないですよね。与えよ、さらば求められんということを書きましたが、求めよ、さらば与えられんということの逆ですよね。聖書に書かれている言葉ですけど、求めよ、さらば与えられんと、求めれば、それは叶いますよというような言葉なわけですが、求めてしっかりとそれに対して行動して、一歩一歩進めば勝手にゴールに行き着きますよということなんですが、それの逆でですね、僕らは与えなければいけない。与えれば求められるんですね。面白いですよね。僕らが本当に最高の価値のある情報、価値のあるものを誰かに与えれば、悩んでる人に与えて、それがその人にとって価値があるっていう認識されたら、さらに求めてくるわけですね。だから与えよ、さらば求められんということです。人間っていうのは自分にとって有益なものを与えてくれる人間を信頼し、好意を持つということですね。だから有益なものを与えなければいけない。そうすれば求められるんですね。で、有料に売るものがなくなるぐらいの情報を無料で提供してあげてください。まず今自分が持っている情報の最高のものをですね、無料で与えるんですね。で、無料で与えれば新しい悩みとかが出てくるので、新しい情報を作り出すことができるんですね。ノウハウっていうのは悩みから生まれるわけですから、それに対する解決策を自分で考えて、新しいノウハウを生み出していけばいいので、情報っていうのはなくならないんですね。だから今持ち得るものの最高のものをですね、ぜひ、無料で提供してあげてほしいんですね。多くの人はですね、1割を渡して9割を売ろうとするんですね。でも本当は9割を渡すことによって1割が欲しくなるということです。そして9割を渡すことによって1割が増えるんですね。僕らは常に成長して進化していくわけですから、考え方も変わるし、ノウハウも増えるし、情報っていうのはどんどん蓄積されて新しいものになっていくんですね。だから本当に9割を渡せばですね、1割がさらに増えるんですね。だから商品っていうのはどんどん増えるし、常に先に与えなければいけない。先に与えなければ求められないってことです。求められないってことはビジネスは立ち行かないってことですよね。ビジネスは求められて初めて成り立つものですから、求められないビジネスっていうのはもう世の中にとって全く必要ないものなんですね。だから求められなければいけないってことです。ブランドになることは実は簡単なことなんですね。彼らと仲間となり、気持ちを汲み取ったメッセージを心から語って、そしてメッセージを証明するためにですね、先に信頼足りるものを与えるわけですね。信頼に足りるものを、情報を与えて、そしてその上で自分の価値観、世界観をさらけ出すと。で、誰よりも彼らを理解すること。これだけでブランドは生まれるわけですね。非常に簡単なステップで生まれてしまうと。はっきりしてますよね。彼らと仲間になるっていうのは、今回のビデオ、一連のビデオでですね、一つのメッセージとして、大きなコンセプトとしてあったわけですが、仲間となれば彼らの気持ちが分かるわけです。彼らの考え方、気持ちが分かるわけですね。で、それらを汲み取ったメッセージっていうのは本当に心から語って、そしてそのメッセージが正しいものであると、メッセージっていうのは要するに、汲み取った上での代替案ですから、彼らをよりよく導くためのメッセージですよね。提案ですよね。オファーですよね。それが本当なのかっていうことを証明すればいいんですね。そのために最高のものを無料で提供すると。 で、そして自分の価値観、世界観っていうのをさらけ出すんですね。で、誰よりも彼らを理解することです。そうすればですね、リーダーとなれるわけですね。彼らを理解して、またさらに彼らを理解した上でメッセージを投げかけていくということです。で、重要なのは彼らを理解して彼らの感情を汲み取りメッセージすることであるということです。つまりはメッセージが最も重要であるということです。これはですね、もう大統領選挙とかでも使われていることなんですね。そういう方程式なわけですね。仲間となりメッセージしろっていうのはもう本当にどこでも使われていることであり、かなりですね、有用性の高いものなので、ぜひですね、やってほしいなと思うんですね。テクニックとか小手先のことばっかりにとらわれずにですね、本当に本質的に仲間となって、彼らの話を聞いて、共感して、そしてそれをメッセージするっていうことですね。ビジネスを通してメッセージを語れということが、今回のテーマですね。ビジネス全部、すべてを通してメッセージを語るんですね。そして心から共感できるメッセージで彼らの心を動かすんですね。そして心が動けばもうあなたから離れられなくなる。つまりブランドとなるということです。心が動いてしまえばもうあなたから離れられないんですね。本当に共感した人っていうのはあなたのことを信頼しますし、すごく価値の高い人間だと思ってくれるんですね。だから単純な話、人間関係はそこでもう構築されるわけですから、一度構築された人間関係ってなかなか切れないですよね。それは腐れ縁とも言うし、地元の友達、幼なじみとかをなかなか見捨てられないのと同じなんですね。もしも本当にどうしようもないやつで、自分に迷惑ばっかりかけるとしても、なかなか地元の友達とか兄弟とか家族っていうのは見捨てられないと思うんですね。それと同じで、そういうような腐れ縁になるんですね。本当に強い縁になるわけですね。だから離れられなくなる、忘れられなくなるってことです。以上ですね。以上をやっていけば、ブランドっていうのは確立されます。で、本当にですね、自分を着飾って、自分を大きく見せて、嘘ばっかりついて、ブランドとなろうとしてる人は多いと思うんですが、そういうことをしてもですね、意味がないってことです。キャラ設定とか確かに必要ですよ。キャラクターの設定であったりとか演出っていうのは確かに必要なんですけど、それ以前の問題なんですね。演出するには演出するだけのものがなければいけない。100のものを1000には見せられないわけですね。だからそもそも1000にならなければいけないってことです。で、ほとんどの人は1ぐらいの実力しかないのにそれを100に見せようとしてるんですね。だから無理が生じるわけですね。で、今後どんどん実力のないやつが淘汰されていく世界ですから、だからこそ一歩一歩実力をつけていかなければいけないし、一人一人フォローして確実に結果を出してもらって、そしてファンになってもらう必要がある。そういうふうにしてですね、ブランドを作っていく必要があるので、ぜひですね、あんまりこうテクニックとかにとらわれず、しっかりとですね、目の前を見て一歩一歩歩んでいってください。じゃあですね、次のゲームで最後となります。このビデオこれで終わりになります。ありがとうございました。